ジオを聞いてくださっている全国の皆様、こんばんは。今日は2026年3月11日、54回目の水曜日の勇者たちへが始まります。ほんの20分ですが、お耳を寄せていただきありがとうございます。ラジオでの再放送は3月18日水曜日18時30分から。今日の放送の後、ポッドキャストではいつでも何度でも過去の放送も聞いていただけますので、どうぞご利用ください。この番組はバーチャルなスナック形式になっていて、スナックの名前はサファイアです。スナックサファイアへようこそいらっしゃいませ。私がママのサファイアです。この番組は応援サポーターさんがありがたいことにいらっしゃいましてですね、舞鶴の愛文丸さん、舞鶴のドブ猫さん、滋賀のコロッケさん、岐阜の小一さん、いつもありがとうございます。今日も機嫌ように放送しております。今日はですね、前回に引き続きまして、この FM 舞鶴の開局についてのお話を第2回目させていただきたいと思います。今日のお客様いらっしゃいます。今日もお二人いらっしゃってくださってます。市民団体 FM 舞鶴研究会、当時2013年の当時の、会長さんであります上本博明様、そして当時の事務局長の、そして前回も、ご出演いただきました水島淳作さん、このお二人に、お話をお伺いしたいと思います。今日ちょっと緊張しておりますね、このママもねということです。この FM 舞鶴研究会というのは一体何なんやということと、それから上本さんに、このFM 舞鶴を開局するにあたっての思いっていうのをお伺いしたいと思います。今からはですね、お二人に存分に、お話ししていただくということで、私は聞き役に入りたいと思います。また最後にね、いつものご挨拶でちょろっと出てきますけど、お二人にバトンタッチしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、今おっしゃっていただいたように、この FM 舞鶴というラジオ局はちょうど2016年の4月18日から始まってちょうど10年になるんですよね。その、なんていうかな、きっかけを作ってきたというのが FM 舞鶴研究会で、その思いを引き継いで、一緒になってこの開局が、というか今ラジオ局が運営されているということで、本当にすごいなというふうに思っているんですけど、その当時の話をちょっとさせていただけたらありがたいというようなことで思っています。
お話っていうのは文章だけでね、ホームページとか読むんじゃなくて、本当に肉声でお伺いするっていうことが、こう掛け合いでっていうかね、で思い出してもらいながらっていうのがいいなと思います。はい、お願いします。
ね、はい、舞鶴で FM 局があるといいな、 FM 局やりたいなっていう仲間が集まって、2013年の5月にですね、第1回の研究会をやったという記録があります。その時に上本さんに会長になっていただいたというようなことがありますので、上本さんの思いをちょっともう一度思い出していただいていかがでしょうかね。
はい、本当にもう十何年前のことですので、当時のことを思い出しながら、で正確かどうかわからないんですけれども、とにかくこちらの舞鶴の方にはやはり、近隣にあった綾部とか福知山にあった、ラジオ局がなかったっていうこともあるんですけれども、このラジオ局っていうのがなんかやはりこの町の起爆剤に当時なるんじゃないかなと思っておりまして、この舞鶴で町づくりをしたり、またいろいろ活動している人がこのラジオを通じていろいろと自分自身の活動をこう皆さんに知ってもらうこともできるし、そういったことで一つの大きな町づくりになるのかなというのが一つ理由にありました。またそれからやっぱり防災ですね、震災とか、やっぱり今から東日本大震災が15年ですね、15年前にあったということもありますんで、そういった時に、やはり、この防災の観点からも 的、こういろいろな情報を適切に流すことができるんじゃないか、タイムに流すことができるんじゃないか、そのためにはやはり FM の必要性があるんじゃないかなと思って、はい、皆さんと協力して、この研究会立ち上げさせていただいたという形ですね。
まあ、集まって何するということではなくって、うん、まあ、早速例えば第2回目は綾部の FM イカルをみんなで視察に行って、まあ、どんなふうにやっているのかとか、まあ、どんな施設が必要なんだろうかというふうなこととかね、いうようなことを FM イカルの、まあ、井関社長さんにお伺いしているのが第2回になっていますね。そんなふうにして、あと、まあ、僕が京都で三条ラジオカフェをやっておられた時岡さんにお出会いしたこともちょうどその頃だったというふうに思っています。まあ、その頃は突然来てというようなことだったんですけども、まあ、市民で、ラジオ局を作っているんだよという話を時岡さんからもお聞きしたいね。そんなことでだんだん現実味を帯びた話になってきました。もう一つこの近隣で言いますと、まあ、FM 単語が大宮、峰山ですね、峰山で開局されてたので、まあ、そこにも行ったりしていました。
うん、確かにそうですね。でその頃は全くもう手探り状態で、うん、とりあえずなんかいろいろ勉強しようということで、うん、今となっては本当怖いもの知らずみたいな形でいろんなところにアポ取って、まあ、国の方の近畿総合通信局、今から言うとこんなところに飛び込みで行ってもいいのかなと思うぐらいの形でなんか勉強に行ったということですね。
そうですね。で前戸さんともまあお話をしてですね、ぜひこういったことをやりたいんやというふうな話をさせていただいたときに、まあ、市がラジオ局を設置することはないということで あるので、まあ、行政主導ではなくって、まあ、市民主体でやってほしいと、でそれをいう形の事業主体ができれば市として応援をしようというスタンスをお話しされたので、じゃあいろんなことを考えていかんなというふうなことがありました。で、まあ、もうちょっと並行してちょうど、はい、今日 3.11 ということであるんですけども、東北の臨時災害 FM 局を、まあ、有志で見に行きました。前回出ていただいた山内さん、山安さんと3人それからうち の奥さんと一緒に4人でですね、石巻のラジオ局へ行きました。そしてその後女川に行ってですね、女川のこうちょっと高台にあるんですけど、そこから見るとその街が全部なくなってビルが横にこけたままというよう な状況でしたけども、その中で小さ なんだかなコンテナハウスの中でラジオ局をやっておられたのと、その時に小学生の子が天気予報をやってたんですよ。そんな風にして、あ、街のこんな若い子というかね、若い人たちが参加して、あれいろんな人が参加できるラジオ局っていいなというのも思ったのも一つあります。そしてあともう一つ南相馬にあるFM 局も見に行ってですね、まあ、福島 の、まあ、原発事故の後だったのでずっとなんかこう、マイクロ CV といくらとかいうようなことをずっとこう報道されてたりというようなこともあって、やっぱり防災ということ もすごい大事な要素かななんていうことを思っていたように思いますね。
そうですね。でまたいろいろとこうタイミングというか流れもあって、例えば舞鶴市が市政70周年の記念事業の検討で、コミュニティ FM の開局を提言したりとか、また舞鶴商工会議所の方も政策提言書の中に、このコミュニティ FM の必要性を挙げたりしたということで、そういったことで、このコミュニティ FM をこう舞鶴に必要だというような、そういった機運は出てきているかもしれないですね。
その中で、まあ、手を挙げたので、じゃあ皆さんと一緒にやっていきましょうというふうに前寿司さんの方も言っていただいたんだけど、ちょっと私たちもこう期待が大きくって、市が やってくれないのかとかいろんなことがあってちぐはぐなこともあったんですけども、まあ勉強していこうというふうなことで、FM 局の、まあ、立ち上げ のパートナーとして前寿司と一緒になっていけたらいいなというような思いをしておりました。から僕とは上本さんとで今この FM 局をやっている有本石前社 あるいはケイシさんともお話を出会ってさせてもらったこともあってですね、まあ、そんないろんなご縁がこうつながっていって開局につながったんだなというふうに思いますね。
確かに本当に今おっしゃられたご縁というのがありまして、うん、最初はこの FM 局を作るというのはなんか夢みたいな話をずっとね、してたんですけど、よく水島さんがおっしゃってたんですけど、もう夢口にこう出していけば夢は叶うんだということ で, そ, で、ね、それを本当にずっと思わずに FM 局を作るんだ、みんなで協力して作ろうということを言っていたら、本当になんかいろんな人が協力してくれて、いろんなこうタイミングが重なって、でまたいろいろな人が関善さんがそしたら私もそういったことを考えてるよ、そういったことをね出てきたりして、本当になんかいい方向にグッと流れていったという気がしますね。これも不思議な感じのご縁だったんですけども、
今FM 局で頑張っている上田さんもその時埼玉におられたんだけど、 FM 局を一緒にやりたいと言って舞鶴に来られてね、その後移住定住になられたわけですけども、そんな風にいろんな出会いがあったなというふうに思っています。それから先ほど申しましたけども、お長い行った時に高政というかまぼこ屋さんがあるんですけど、そこのかまぼこを地震の時にもう食料がない時にかまぼこを配ったというお話があるんですけど、その方を前座にお呼びしてですね、まあ、防災とラジオというか、そういったそれからも町づくりという、まあ、そういう3点でお話をいただいた、まあ、研究会というか講演会を2014年にやりました。そしてその次また3月11日の前後であったと思うんですけども、第2回目の防災とラジオというテーマで、ね、やりましたし、ちょうど開局の前2016年にはシンポジウムもやりながら、そういうことを声の力ラジオの力というそんな この講演会は FM 舞鶴研究会とその有本関善社さんと共同で開催をして4月の開局につないでいったという、まあ、そんな風な経過があったというふうに思って、我々もいろいろなところで勉強したり、いろんな人を来ていただいて開局に向けた形を作っていったなというか、そんな風な思いはあったというふうに思っております、ね。有本さんやほら時岡さんたちと一緒に一緒にやろうと言ってなんか懇親会をしたこともありましたね。
ああそうですね、ね、あの時も本当に、まあ、当時関善社有本関善社さんの方が、ずっと、まあ、これまでも舞鶴にいろいろと寄付事業とかされておられたんですけど、このやはり舞鶴に役に立つもの、そして舞鶴の方々に喜んでもらえるものということで、このラジオ局の開設資金を出して、自分で、その開局を考えているという話をいただいたので、それでしたらもうぜひ舞鶴研究会と一緒に、こう同じ方向同じベクトルを向けて進んでいこうということで、まあ、お話をさせていただいて、それで、本当に今に至っているという形になりますね。
そうですね、はい。私も指導話をする中でやっぱり一番大事なのはなんていうか継続性と安定性だというふうなことを言われて、やっぱ継続していくためには、まあ、費用というかねかかりますし、まあ、そういったものをどうやってしていけばいいのかなというようなことを暗礁に乗り上げてたんですけども、まあ、有本関善社さんのところがやるっていうおっしゃるんだったらそれはいい話だというふうになりましたし、それから局をやっていく実際にやっていく我々素人ですから実際の運営のノウハウを持っておられる時岡さんとか上田さんも無線の免許も、ね、一級無線通信士からの資格がおありだと思いますし、そういったこう専門家も一緒になってできていくというので形ができたなというふうに思っていました。で私たちは実際の放送 のノウハウもという形で商店街の人たちと一緒になって東舞鶴の浜っ子夜の市に行って何ていうかな出前ラジオみたいなことをやったり、それから赤レンガで赤レンガラジオみたいなことを舞鶴の観光案内みたいなことも含めていろいろ試みてそういう局ができるまでにいろんなところでそういったデモンストレーションもやったことを覚えていますね。
当にいろいろな、まあ、事業とかイベントを通じたりしてこのラジオの必要性を本当に、まあ、市民の方々にも知ってもらうということで、なんか活動した記憶があります。はい、でも本当にね不思議なご縁で、これ個人的なあれなんですけども、その有本さんと私全然面識なかったんですけど、お話しした時に有本さんと私同じスポーツをしてまして、ずっと学生の時に、でそれの共通の知人が実はいたりしたということで、それもすごい一つのご縁だなということで、どこでどう人がこうつながってるのかっていうのが分からないことがあって、そういったことも本当にこういう活動をさせていただいて、まあ面白かったなと思ってます。はい、
もっと言えば有本赤前社を立ち上げられた有本さんというのは、あの前津西市長の横に銅像が立っていると思うんですけど、その銅像を建てたのが水島彦一郎さんといって、あのその方が町長の時に一緒になって、有本さんと、あの有本さんはあの大阪で鉄地からそのなんていうかな、こう衣服の事業を立ち上げられて、まあ、お金が儲かったものをその前津市に還元しようという、そういった形で有本赤前社がちょうどできた時に、水島彦一郎さんというのは長女だって、僕は遠い昔の遠い親戚にあったので、そういった意味で昔有本さんと水島さんが出会ったように、今僕もその有本さん の, その赤前社 の, あのこうなんていうかな、あのお孫さんぐらいなのかなと、僕たちがこう出会っていくというのも、それも一つ大きな出会いやったなというか、ご縁やったなというふうに後から思いますね。
私あの一番最初にもしましたけど、この FM っていうのは本当に市民の方々みんなで作っていくもんだと思ってるんです。ですから本当にいろんな方が、全然敷居が高いもんではありませんので、出ていただいて、本当に自分たちの活動を発信してもらったり、そしたら自分たちの思いを伝えてもらって、それがまた広がって街に広がっていったらいいなと思ってますんで、本当にそういったものにこの FM が活用してもらえたらいいなと本当に常々思ってます。それがこの舞鶴の可能性につながるんじゃないかなと思ってますんで、
はい、ありがとう。あ、水野先生、
それから講演会の時でも正一先生からもおっしゃったと思うんだけども、やっぱりこう若い人の活躍の場がこのマスコミというかこうメディアにあるというのはすごい大きなことだと思うんですね。今ユネスコの作文をここの放送でしていただいたり、それから高校生なんかがここでラジオを通していろんな活動の報告をしたいというようなことがあると思うんだけど、そういったこう一つのこう一つメディアが前津にあるということはすごい大きな若者の活躍の場だと思うので、僕はそういう意味で老若男女ではありますけども、若い人たちがこのラジオ局を利用して活用して、ご自分たちの飛び出、ま、なんていうか羽ばたいていくステップにしていってもらったらなという、そんな思いを持っています。
はい、はい、この第3回シリーズですかね、
はい、
1回目はなんでそう、ラジオ立ち上げは思ったか、
そうですね、
今日2回目はですね、いろんな経過をお伺いしました。3回目は、時岡さんと上田さんに出ていただいて、
そうですね、
こう今のねお気持ちいっぱい聞かせていただきたいというふうに企んでおります。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。